高山凛太郎が語るアロマテラピーヒストリー。
アロマテラピー黎明期よりジャンバルネ博士、ロバート・ティスランド、マルグリット・モーリーの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手掛けた高山凛太郎氏、まさにアロマテラピー界の生き字引ともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アロマテラピーを読み解く対話型インタビュー番組です。今回はですね、前回までアロマテラピーと芸術の、不可分な関係、というところを解説していただきました。なんとですね、マルグリット・モーリーはロシアのバレエから着想していた。でその中には甲骨感、人間のですね、陶酔感というものが非常に注目された時代であったというお話をいただきました。さて今回はですね、では私たちにとってアロマテラピーを行う上で一番いい精油は何なんだというものに関して高山先生に解説いただいています。それは、超臨界流体二酸化炭素抽出法 CO2 アブソリュートという呼び名もあるんですけれども、この形で抽出した精油のことです。詳しくはどのように説明されているか伺ってみましょう。
今のところ20種類ぐらいしか生産可能ではないと思うのですが、二酸化炭素ですね、これに特殊な条件で72気圧ぐらいの高気圧をかけますと、普通物体というものは液体か固体か体か、その中間の存在というのはなかなか考えにくいんですけれどもね、大体その3つの形で考えているんです。氷を考えてくださいね、氷は固体ですね、しかし暖かいところに置くと溶けて水になってしまいます、もっと熱を加えると今度それがどんどん蒸気になって気体になってしまう、これが普通のもので、大体全てのものはこの3つの形のどれかで存在しています、けれども炭酸ガスを特別な状態で72気圧という気圧をかけますと流体という形になるんです。流れるという字に体の体という字を書くんです。気体の体という字を書きます、普通固体というのはソリッドと言いますね。だけど液体はリキッドと言います。だけどこれは流体と言ってまして、フルイドと言います。で、これは気体と同じような拡散性があり、液体と同じような浸透性を持っているんですよ。でこれでその機械の蓋を開けて72気圧というのをパッと一瞬にして1気圧にしますと、一瞬にしてその炭酸ガスは蒸発してしまうんです、そして残りカスの植物と純粋なその炭酸ガスから抽出したエッセンスだけが残ります、これを二酸化炭素のアブソリュートとこういうふうに言っています。で普通アブソリュートというのは普通ですよ、普通それは、アロマテラピーには使わないんですよ、なぜかって言いますと、普通のアブソリュートというのは大体が
溶剤ということですかね。
そう、溶剤なんですが、その溶剤というのは石油系の溶剤なんですよね、ベンゼンとかね、あるいは C 水塩化炭素とかいろんなものを使いますが、みんな発がん性のものばっかりを使うんです。しかも引火性が非常に高い。ですからそういうところで働く人たちは、それはその匂いを嗅ぐだけでもその人に害があるんです。で、爆発することもありますし、大変に危険なものなんですが、非常に簡単に取れるものですから、これで取る。で、しかもこれを取ったものを今度はアルコールでもって蒸留をするんですよ。エチルアルコールでね、はい、でこれは78度で沸騰しますから、まあ、100度に比べれば22度ばかり低い温度ですから、壊れる成分がそれだけ少なくなるわけなんです。ですからバラなんていうのを比較してみますと、バラの精油とバラのアブソリュートというのを比較してみますと、断然バラのアブソリュートの方がいい香りがいたします。ですけれども、これは香水に使うんだったら全然何も文句は申しません。ほんの少ししか使いませんから、たとえ発がん性があろうと、それは、ほとんど問題にすることはありませんけれども、これをアロマテラピーに使うわけにはいかないということで、絶対にアロマテラピーに使わないという人が多いです。
なるほど。
けれども炭酸ガスの場合はこれは全く無害ですから、
はいはい、
これで取ったアブソリュートだったら問題がありません。ここでちょっと心配なさる方がいらっしゃるかもしれません。炭酸ガスを蒸発させたら、やたら炭酸ガスが空気中にこうどんどん広がっていって、いわゆる温暖化現象に貢献してしまうんじゃないか、ご心配無用です、うん、この炭酸ガスはまた回収して再度使うんです。
リサイクルできるということ。
リサイクルするんです、
はいはい、
したがって、空気中に逃げていきません。
なるほど。
ですから、自動車だとか何かと一緒にしないでいただきたい、
なるほど、
ということを申し上げておきます、
はいはい、
火力発電所なんかと違います、
うんうん、
そういうものを使えばね、
はい、
本当に 100% 安全なテラピーができるのではないか、
なるほど、ね、
と思うんですよ。
なるほど。
ところがね、これがまあ20種類あれば、私はもう本当にもうアロマテラピーを行うのに十分だと思うのですが、
はい、
今精油を作っている業者は何のかんのって文句をつけて、これを使わせないようにしようとしている。
それなぜなんです
か。なぜかっていうと、それは自分たちの既得権を失われるということがまずあるからでしょう。それからまた自分たちはそういう増量剤を使って増やしている、本当の意味での 100% 天然と言い切れる、自信を持って言い切れる業者が少ないという証拠だと私は思っています。なるほど、もっともらしい図表なんかをつけたり、数値表なんかをつけたりしている業者もいますけれども、それが信用できるという保証はどこにもないんですよ。こんなことを言うとまた高山のやつがああいうことを言って我々の商売を邪魔していると言って憤慨する方々が多いと思いますが、
うん、
残念ながら私はどれそれが悪いというふうなことは申しません、
うん、
ここであえて申しません、
はい、
それは本当にいいかもしれませんからね、
うん、
私はいちいち検査をする機会もありませんし、
はい、
ただこれをね、例えばそういう最新の機械を持っている香料会社、これは日本に大小合わせてたくさんございますけれども、
はいはい、
この香料会社に検査してくれって頼んでも絶対に検査してくれません。
あ、そうなんですか。
これは私がというよりは 私の知っている人が私の目の前で電話で、はい、ラベンダー一種類でいいからあのこれがまずいものが 入っていないか調べてくれないかって10社ぐらいに電話をしたんですよ、
はいはい、
どこもすべてピシャッと拒否しました。
おそれはもう自社の製品ではないものでやったんですよね。
もちろんそうです。だから10社ぐらいの
研究してくださいっていうことを言った
わけですね。そうそうそう、そしてその結果を出してくださいということを言ったわけです。もちろんそれはお礼を当然のことながら払うということを含めて言ったんでしょう。だけれども、はい、絶対にそれは拒否しました。というのは香水なんかを作っている会社ではもうこれ全部それは言ってみれば偽物の、
うん、
言っちゃ悪いが偽物の製油を使ってるわけですよ。
混ぜ物が入っているということですよね。もう
ことごとくみんな常に傷のつもりですから。
なるほど。
人のことなんかとやかく言えた身分じゃないってことを自分たちでよく知ってますから、
はいはいはい、
当然のことながら拒否します。ですからまあ、この放送を聞いていらっしゃる方がどういうふうな製油を使っているかは存じませんけれども、自分が使っている製油は本当に安全なのかしらと思ってもそれを確かめる術はないということなんです、うん、
なるほど。
で私が知っている大変にその立派な業者もいます、
うん、
でもあなたが作ってるわけじゃないでしょ。どうやってあなたはそれが本当だと信じてらっしゃるんですかって聞いたことがあります、
はいはい、
そうしたらやっぱりそれはその扱ってる人の人間ですね、人間性ですね、その人が嘘をつかない人だ、信じられる人だとこういうふうに考えられる、そういう人の製品だから信じてるとこういうお答えをいただきました、
はいはい、
ですので私としては残念ながらこの私の目の前に何かしらの製油を突き出されてこれが本物 100% かどうかってこう言われても私にはそれが巧妙に作られた偽物であるか、これを偽物を作ることを疑わするというふうな言い方をします、はい、専門的にはね、
はい、
偽という字に平和の和という字を書きます、
はい、
でこの疑わするということをやるんですけれども英語ではカットすると言いますが、
はい、
まあ香水なんていうものに入っている精油っていうのはカットしてカットしてカットしてもカットしてもうそれはもう徹底的にこう増量したものを使います。
うん、
何しろやっぱり安く原料を安くして高く売るっていうことが何といっても儲けの基本ですからね、
はいはい、
それはよくお分かりのことと思います。ですからこういうふうな香水用に作られている精油というのがほとんど9割あるいは9割5分ぐらいだっていうことで、それを買ってきてそのまんま瓶詰みして売ってるという業者が実は非常に多いんですよ。
なるほど。
で、
なるほどね、
確かに香りはいいわけです、
はい、
だからああいいわということで使ってしまうとこれは決して体のために良くないわけですよね。
芳香療法っていう芳香アロマから入っていくと中の成分について、それほど、まあ、現状調べる術もないので、
うん、
まあ、そちらの芳香アロマテラピー香りで入っている方が、まあ、みんな使いやすいだろうっていう状況になっちゃってるってことなんでしょうかね。むしろその成分とか植物の、うん、
まあ、調べる方法が今のところね簡単にはないということでね、専門的な機関ではあるかもしれませんけれども、一 かし普通の香料会社のようなところに頼んでもまず引き受けてはくれない、いや絶対に引き受けてくれないというのが現状だということでございます。ですからそうなったらこれは二酸化炭素超臨界二酸化炭素抽出法とまあ言うんです。
はい、
要するに、こう水なら水をうーんと冷やしていってそしてギリギリの段階氷になるギリギリの段階まで行くと、まあ、臨界を起こしてそして氷になるわけですけれども、
はい、
そのギリギリのところのラインまで行くという意味で液体と固体のその中間まで行くという意味で臨界というふうな言葉を使うわけなんですけれども、まあそんな面倒なことは抜きにして炭酸ガスとかあるいは二酸化炭素抽出法というふうに簡単に申すことにいたしましょう。そうやって取り出したアブソリュートというものを使うならばこれは全然その、なんていうのかな、炭酸ガスのその流体が植物の中に全てこのエッセンスが入ってるわけじゃなくてエッセンスが溜まる部分があるんですよ。その溜まる部分に入っていってそこを破壊してそのエッセンスだけを取り出してでしまう。ですからその残りカスを取り払ってしまえば純粋なエッセンスが取れるわけで壊れるものは何もないということになります。
これ今実行している業者もあるわけですか？これはない。
そういうものを売っている業者もおりますけれどもアロマテラピーの世界ではほとんど使われていないというのが現状なんですね。残念ながらこれからそういうものを使う人を増やしていきたいって私は考えています。
例えば値段がすごく高かったりっていうこと
というふうなことをよくそういう業者は言うんですけどね、
はい、
けれどもねそれは物によりけりですよ。
なるほど。
例えばバラのようなものは確かに高いです、
はい、
でもそれは精油だって高いです。
はいはい、
植物によってね、非常に取りやすいものそれから取りにくいものといろいろとあるわけです、
はいはい、
それからさっき言ったようなサンダルウッドのようなもう取れなくなってしまったものもあるわけで、
うん、
まあですから様々にあるということですからね。でもねそんなにむちゃくちゃに高いわけじゃない、
うん、
倍もしませんよ精油の、
はい、
1点高くても 1.5 倍ぐらい、うん、
このような話がですね超臨界流体二酸化炭素抽出法 CO2 アブソリュートという形で取られた精油の話でした。でこれはもうアロマテラピー用の精油として、広く、今だんだん認知度が上がってきておって実際高山先生がですね推奨するのとは別にまた別団体でアロマテラピーの、海外の団体でもですねこの精油を推奨するとそういう、認知度が高まってきている精油であります。でローズマリー特に高山先生がおっしゃってたのがですねローズマリーの精油を嗅いでごらんなさいあなたっていう言われた時あるんですけど、はい、もうこの CO2 アブソリュートで取った精油の香りのみずみずしいことは信じられないですよというふうにですね高山先生が力説しておっしゃいましたので皆さんもですねぜひお試しください。非常に高山先生一押しの、精油となっています。ここでですね一つお知らせです。沖縄県での話なんですけれども8月24日8月25日、2日間にわたってですね高山先生の講演会および少数対話会を行います。誰も言わなかったアロマテラピーの本質として行われますので、皆様詳細についてですね、ぜひ、ミネイセミナーで検索していただくと、その高山先生の、講演会と対話会の詳細が、見ることができます。8月24日は 40、50代だからこそ始める植物芳香療法としてのアロマテラピー、特別ゲストとして内科医の大場修司先生をお迎えして行います。前売り、机席3500円、一席3000円。8月25日は若いセラピストたちへ伝えたいことがたくさんある、前売り6000円というふうになっております。ぜひともお越しくださいませ。それではまた来週。